皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネームケータのパパさんです。いつも楽しくポッドキャスト聞かせてもらってます。私が質問したいことは従業員のことです。おかげさまで仕事が忙しくなってきたのでアルバイトを雇ったのですが、これがまた全く働いてくれない
はいはい、はい、
新しく雇用し直した方が良いのでしょうか。
あ、結構しこあれ言ってますね、はいはい、
ね、それとも育てる人を雇うのが初めてなのでどうしたら良いのか分かりません。アドバイスお願いしますということなんですけれども、お、結構な感じで
結構来てますね
働かないんでしょうね
だいぶ働かないのがね、文章から読んで取れますね。
あの、すごいですね。
頑張って働いてあげてくださいよみたいなね、
本当ですよね。
なるほど、
これどうなんですかね。初めて雇ったっていうことは、まあ、全てがね、教育の上で初体験でしょうから、
はい、
ケイトのパパさんももう試行錯誤しながら頑張ってるんでしょうけれども、なかなか響かないんでしょうね。
そうですね、あの、最近僕実は長崎にあんまりいなくてですね。
お、はい、今はどこなんですか。
今日は長崎にいます。
あ、
今日は長崎なんですけど、
す、はい、
あの、何やってるかってね、もう最近、はい、あの、土佐回りをあのちょこちょこやってて、
はい、
何かというと、ね、これ全然計画してなかったんですけど、
はい、
あの、会員さんが売り上げめちゃ上がるじゃないですか、おかげさまで、
はい、
で、
はい、
上がった時にその一つの秘訣としてジョイントベンチャーっていうのをうちやってるんですよ。
はい、
だから、まあ、従業員雇わずに、
はい、
あの、地元にいらっしゃる掃除屋さんとその下請け関係ではなくてタッグを組んで、
はい、
あの、市場を創造していきましょうっていうので、従業員雇わないモデルで、はい、ジョイントベンチャーさんを山ほどこう抱えるような人たちが出て、まあ、売上に比例してあの使うような、自分の従業員ではないけど協力業者さんがバンバン増えていくので、そういうモデルを作った手前ですね、
はい、
あの、問題もやっぱりあって、それで万事解決かということではなくて、はい、やっぱりジョイントベンチャーさんっていうのは、
はい、
どちらかというと傭兵なんですね。傭兵、
傭兵、
雇われる兵隊っていうことですね。
ああ、雇われる兵隊、
そうですね、うんうんうん、傭兵なので、あの、我が強いんですよ皆さんね、
うんうんうん、
それなりの自分なりのポリシーがあって、会社の、まあ、一つの長ですから、それなりのポリシーがあってって、はい、やっぱり使うってなるとコツがいるんですよ、
はい、
で、その、今まで自分とこで細々とやってた人たちがマーケティングの力を使ってドカンといって、でジョイントベンチャーでドカドカ増や市場を席巻していってる、だけど未だに人を使う力が自分にはないっていう方たちが、
はい、
あの、全国つつ裏々にできちゃいまして、もう言った手前、僕がアドバイスしてるので、
はい、
もうお尻拭かなきゃいけないっていうので、その会員さんのとこ行ってですね、
はい、
あの、従業員教育っていう名ばかりのジョイントベンチャー教育をやったりとかですね、
まあ、
それでいろんなところを邪魔してお話をしてる仕事を最近よくやっててですね、
はい、
その時にほとんどの方が、まあ、今回みたいなこのアルバイト初めて雇ったっていう方も全く一緒だと思うんですけど、
はい、
何が問題かって、ほとんどの人ね、問題のポイント間違ってるんですね、
うん、
相変わらず自分は人を使うのがまず下手だって思ってる方が多いっていうことと、
はい、
その使い方を教えてほしいみたいな、使い方を勉強したいっていうことで、
はい、
あの、人の使い方を学ぼうとされるんですよ、
うんうんうんうん、
だけど、あの、事実は人の使い方に問題があるんじゃなくて、
はい、
単純にコミュニケーションの仕方を知らないだけなんですよ。
あ、コミュニケーション、
そうそう、例えばどうやって人を動かすかとか、どういう言葉かけをしていくかっていうことで人の使い方を学ぼうとするんですけど、はい、そうじゃなくて、あの、人を雇った時に一番最初に学ばなきゃいけないの、練習しなきゃいけないのは、どうやって朝会話をするかってことなんですよ。
うん、で、会話をする。
一人の時だとか奥さんとか家族とやってた時、何が気楽かって、コミュニケーション取らなくてもコミュニケーション取れるから楽なんですね、うん、だからそれでチームうまくいくんですよ、うん、例えばお友達と会社を運営、ね、やったらうまくいってたのに、そこに人が入ってきた時に一気に組織が崩壊したって、うちの会社なんですけど、
お、あ
の、それも友達とやってた時はめちゃめちゃ仲良くて、もうチーム結束、売り上げないけどチームの結束だけはナンバーワンみたいな自負があったんですけど、
はい、
その中にまた新しい会社が儲かると、やっぱり人手足りないからってバンバン入れるじゃないですか、
はい、
で、そうすると 違う遺伝子が入ってくるので、だけど今までのやり方でチームを運営しようと僕がしちゃうんですね、はい、余計なこと話さなくてもいいから、うんうんうん、今まで通り仕事やってくれればいいからみたいな、
うんうんうん、
でも問題はそこにあって、
はい、
コミュニケーションを取ってないからこそチームが破綻してるってことに気づいてないんですね。人の使い方ばっかり勉強して、人はどうやって使うかみたいなね、人はどうやってこうモチベートしていくかみたいな本は一生懸命読むんだけど、問題はそこじゃなくて会話の量が少ないっていうだけなんですよ。
会話量、そうかもしれないですよね。
なのでまず最初にね、使い方を学ぶよりも、はい、コミュニケーションの量をどうやってうちの会社は増やせるかな。だから新しい人を雇った時には、面倒くさくても朝からミーティングをやる習慣を作りなさいということをまずアドバイスするんですよ。
はい、
ミーティングってそちらさんあんまやらないんですね。現場になんとなくなだれ込んで、なんとなくわーっとみんなでやり始めるみたいな会社多くてですね、
はい、
でそういうところにミーティングやれって言ったら、まあ一応に顔曇るんですね。なんでそんなことやんなきゃいけないで、ミーティングが重要なんじゃないんですよ。ミーティングをやるっていうルールがあると、朝から会話しなきゃいけなくなるでしょ。
そうですね、
この会話をするっていう決まりがあるから、会話の量が稼げるんですよ。で、うんうん、会話の量が稼げると何かっていうと、相手がどういう話をするかとか、自分がどういう話をするかじゃなくて、音の交流ができるんですね、うんうん、声で、
はい、
音を交わしたっていう交流ができるので、それだけで安心感って、会社の中に安心感って出てくるんですよ、
はい、
だからジョイントベンチャーさんを、ね、いっぱい使うようになって、もう盛り上げ上がってるんだけど、会社内部が崩壊寸前ですみたいな人とか、はい、従業員さんが来たは来たいいんだけど全然働いてくれないっていう方には、もう何よりそのミーティングをやってくれっても言うし、で仕事終わりにも必ずミーティングをやると、でお昼ご飯は必ずみんなで食べてくれっていうことを言うし、そこで一緒にいたら話さなきゃいけなくなるじゃないですか。だけど、うん、今まで通りやっていくと、お昼ご飯はそれぞれチリチリバラバラに、車で食べる人もいれば、現場の中で食べる人もいれば、お昼休み食べに行く人もいればっていうので、それぞれもう一匹狼で動いちゃうんですね、
うん、
こうなるともうコミュニケーション取らない会社にどんどんどんどんなっていく。でコミュニケーション、うん、音の交流ですね、言葉はどうのじゃないですか、音のやり取りをしなくなると、
はい、
人と人って必ず溝ができるんですよ。
うん、
音のやり取りがなくなると、で量が減ると量の分だけ溝が深くなっていくので、
はい、
内容なくてもいいので会話を交わす。だから友達同士の会話聞いてた人が聞いてたね、なんでそんな身のない話するんだみたいなのを友達同士ってやるじゃないですか、うん、あれって内容を交換してるんじゃなくて音を交換してるんですよ。
うん、
音を交換してやり取りをしたっていうその実績自体が絆になっていくので、だから意外とね、このケイタのパパさんも今まではね、黙々とお一人だったり、まあ、もしかしたら奥様とやってたかもしれないけど、黙々と仕事をしてるだけでよかったのかもしれないですけど、
うん、そうですね、
人を雇った時の一番の問題っていうのは、その音の言葉のやり取りの量が量を増やさないと、
はい、
まずその使う使わない以前の問題で関係が悪くなっちゃうんですね、うんうんうんうん、だからぜひ、まあ、よかったらミーティングとかね、もう、
はい、
ミーティングをやるっていう決めちゃうとやらなきゃいけなくなりますし、ミーティングやるってなったら、なんか言葉のね投げかけも当然増えてきますし、
そうですよね、ミーティングでこう顔を合わせて、うん、今日何食べたとか、
いやもうそんなんでも全然いいんですよ。
いいですよね、
全然いいの。でそれをやると、ただその言葉のやり取りだけで関係って良くなっていくんですよ、はい、
うん、
だからネットの弱点っていうのはね、前回じゃないですけど、直接会えないっていうとこ、はい、
うん、
直接会えないとどんなにメールのやり取りしてても疎遠になっていくんですね、人って。
そうですね、
それは音の交流がないからなんですよ、
はい、
だから、まあ、ぜひですね、その難しいこと考えなくていいので、
うん、
ケイトのパパさんが今やんなきゃいけないのは、声をかけた量を増やす、かける量ですね、声かけの量、
うん
うんうん、そして相手からの、最初はねリターンないですよ、だって相手何返していいか分かんないから、はい、ただ一方的でいいので、
うんうん、
社長さんの方から声をかけていく、そして会話をやっていく、うん、そうすると心が溶けていく、その量に応じて相手から その返事っていうのが増えてきますん で、
うんうん、
でそうやって関係を構築していく方が、使い方を今勉強されるよりも とても重要じゃないかなと思いますね。
うん、朝のミーティングって本当いいと私も思います。顔色もね分かりますしね。
そうですね、
体調とかもなんとなく伝わってきますし、まあそれをきっかけにちょっとねお話できたりもするかもしれませんしね。
きっかけになりますもんね。
でまた新人さんというか新しく入ってきた人たちって、自分から声をかけにくいんですよね。
あ、それありますね。それありますよね。
だからもしかするとケイタのパパさんに何か本当はねお話ししたいけれども、ちょっとしにくいとか、ね、忙しいんじゃないかなっていうね、いらないこう配慮っていうのもあったりするの で、ね、はい、こちら側から積極的にね音の交換をしているような感じで頑張っていただければなと思います。
いやもう折れないでくださいね。ケイトのパパさんね多分ね最初頑張って声かけしても全然帰ってこない、だからもうやめるっていうのはあると思うんですけど、それはね、はい、まだ相手が馴染んでないだけなので一方通行で全然大丈夫ですから僕らなんかもね、そうさっき言った研修に行ってね従業員さん前にして声かけやっても全然もう梨のつぶてで折れそうになることも多いじゃないですか。だけどそれを繰り返していくともうねお昼近くになると相手からちゃんとリターンが返ってくるようになるので、まずそこにこうめげないことですよね、
はい、そうですよね、うん、だって多分お子さんのケイタ君、わかんないけど、
あ、そうですね、はいはいはい、
ケイタ君だって生まれた頃は反応なかったと思います。
ないですよね、一方通行でね。
そうそうそうそう、うん、パパさんそれを思い出していただければ。
そうですね、それは非常に重要だと思いますね。
頑張ってください、
はい、頑張ってください。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。